会話をもっと豊かにする30の方法。その1、会話全体の雰囲気を決めるのは第一声。はじめまして。お久しぶりです。おはようございます。人と会った時に最初にかける言葉があります。第一声です。この時の自分の言葉を振り返ってみましょう。言葉の内容ではなく声のトーンです。張りのある元気な声になっているでしょうか。大きな声で言っているでしょうか。会話の中でも第一声は特別です。会話全体の雰囲気を決める力があります。おはようございますの第一声が弱々しいと相手はどうしたのだろうと心配するでしょう。暗い声は気分が悪い状態を連想させます。相手を気遣って明るい話題を出しづらくなるかもしれません。だからこそ第一声は会話の中で最も大切です。第一声は常に元気よくを心がけましょう。いわばスタートダッシュです。声のトーンを上げて少し大きめの声で言います。相手に元気な雰囲気が伝わり、そのまま明るい話題へとスムーズに進みます。第一声は常に元気な声を心がける。会話をもっと豊かにする30の方法。その2、相手の自慢話に不快になるようでは器が小さい。会話の中でふと相手が自慢話を始めることがあります。仕事でうまくいった話、一戸建てを建てることになった話、海外旅行に行くことになった話などです。きっと相手はあまりに嬉しくて話をしているのでしょう。自慢話は大げさに言いふらすものではないと分かっていても嬉しいとつい言ってしまうものです。相手の自慢話をしているときムカムカしていませんか。しかめた顔をしたり眉間にシワを寄せたりなどです。あからさまに不快な態度を出すのは自慢話をする以上に失礼です。わずかな自慢話で不快になるのでは器が小さいです。ムッとした表情では話のトーンが下がります。自慢話とはいえ話題の一つです。自慢話が始まればいいな、羨ましいなと言ってあげましょう。ムカムカしない、イライラしない。普通の話題の一つとして楽しみながら聞きましょう。仕事でうまくいった話があれば仕事術を尋ねてみましょう。一戸建てを建てることになればどこの不動産なのかと尋ねます。海外旅行に行くことになればどこに行くのと聞いてあげましょう。話の流れを妨げずに済みます。また自慢話の中にも自分の人生の参考になる点もあるはずです。一生懸命に自慢話を聞いてくれる様子は相手にも伝わります。いずれあなたの自慢話を喜んで聞いてくれる日が来るでしょう。相手の自慢話はニコニコしながら聞いてあげる。会話をもっと豊かにする30の方法。その3、得をする話だけ反応する自分になっていないか。くだらない話だな、そう思った時が要注意です。何の役にも立たない話や大きな価値のない話などです。一見すると内容の薄い話をしている相手が問題と思ってしまいがちです。しかし違うのです。くだらないと思っても世の中には興味を持って聞く人がいます。気づいてください。くだらないと思ってしまう自分の偏った価値観に、些細な日常会話をくだらないと言ってしまう人はためになる話や得をする話だけが重要と思っています。有益な情報こそ会話、情報のない会話はくだらないと思っています。自分の利益につながることしか考えていない状態です。利益に関する会話もいいですが、それだけしか求めようとしないのは問題です。有益か無益かで会話の質を判断しないことです。利益重視の会話では気軽に声をかけてもらいにくくなります。くだらないと思っているとどんどん友人が減ってしまいます。有益な情報を持っていないと相手に声をかけられなくなるからです。有益な情報を持たなくなれば縁も切れるでしょう。得をする話だけ反応する自分になっていませんか。自分の偏った考え方に気づけばこれから直していきましょう。得するかどうかだけが会話ではありません。会話ができればそれでいいのです。得をする話だけ反応する自分になっていないか自分を見直す。会話をもっと豊かにする30の方法。その4、役立たない話に微笑む人の周りに人が集まる。役立つ会話ほど価値が高いと感じる傾向があります。一方で役立たない会話は無駄と思う傾向もあります。無益な会話にはくだらないと思いムスッとしてしまうのです。有益か無益で会話の質を決めるのではありません。ただ普通に会話ができるだけで十分です。何の役にも立たない話にも微笑むようにしましょう。楽しく人と会話できた事実に微笑むのです。人と話をするのは素晴らしいことです。言葉を通して意思疎通ができるのは地球上で人間だけです。人間だけが言葉を自由に操り、お互いの意思を疎通できます。言葉があるおかげで次の世代に伝えることができるため発展させることができます。話したり聞いたりできる事実は人間ならではの技能なのです。有益な話かどうかという判断は不要です。役立つ話かどうかという判断も不要です。ただ人と会話ができる幸せに微笑みます。すると必ず友人が増えます。どんな話でも笑顔で聞いてくれるため話しかけやすくなるのです。役立たない話に微笑む人の周りに人が集まります。役立たない話でも微笑みの表情を心がける。会話をもっと豊かにする30の方法。その後、おすすめはありますかという一言があなたの生活を豊かにする。コーヒーショップに行って友人と話をしていると小腹が空くことがあります。コーヒーショップでは一般的にコーヒーだけでなく軽食が準備されているところが多いです。マフィン、スコーン、ホットケーキなどです。ケーキまで準備されているコーヒーショップもあるようです。さてコーヒーと一緒に食べ物を注文するならぜひおすすめがあります。自分が食べてみたい希望を言うのもいいですが、たまにはこんな注文をしてみましょう。おすすめはありますかです。店員の意見を頼りにするのです。その店で働いている店員は提供している食事を一通り味わっているはずです。また働いているからこそ人気のメニューもよく把握しているでしょう。店員がそうですね、これがおすすめですよという一品を素直に購入してみます。自分の好みと反する食べ物でも価値観を広げる冒険として受け入れてみましょう。自分の偏った生活パターンから脱するきっかけになります。おや、意外に美味しいという新しい発見もあるでしょう。同時に店員と仲良くなるきっかけにもなるでしょう。おすすめはありますかという一言があなたの生活を豊かにするのです。おすすめはありますかで価値観を広げる。会話をもっと豊かにする30の方法。その6、環境の変化が伴う相談は反対されるのが定番。新しい挑戦を始めるとき家族や友人に相談することがあります。こういうとき返事の内容はおおむね決まっています。やめた方がいいです。もはや定番の返事です。 仕事を辞めようかと考えているけど、どう思うと尋ねれば、辞めた方がいいと言われるでしょう。転職を考えているけど、どう思うと尋ねれば、辞めた方がいいと言われるでしょう。企業を考えているけど、どう思うと尋ねれば、辞めた方がいいと言われるでしょう。反対されると、自分の気持ちを分かってくれないと思いますが、そうではありません。家族や友人はあなたのことを心配しています。環境が変われば、以前より悪くなるリスクが高くなります。家族や友人としては、やはりあなたのことが心配です。少なくとも、現状を維持していれば、大きな変化だけは避けられます。そこで、あなたを思う家族や友人は反対しようとします。嫌いだから反対しているのではありません。やはり心配しているから反対しているのです。相談相手があなたを大切に思っているほど強く反対されると思っていた方がいいでしょう。さて、そこであなたはどうするかです。まず反対する人がいればなぜ反対するのかという理由を尋ねてみてください。相手は反射的に反対しているだけかもしれません。その場合、正当な理由ではなく、とにかくダメだ、やめた方がいいなど表面的な返事しか返ってこないでしょう。一方、自分の視野が狭くなっているだけかもしれません。中には参考になる意見がある場合もありますから、反対意見はよく聞きます。反対意見の理由をきちんと理解した上で自分がどう思うかが大切です。最終的に大切なのはやはり自分の考えです。自分の人生ですから自分で決める権利があります。自分で決める人生だから自分らしい人生が歩めます。反対意見の理由を知った上でそれでも前に進みたい気持ちがあれば思い切る覚悟が必要になる場合もあります。最後に頼りになるのは自分の正直な気持ちなのです。環境の変化が伴う相談はまず反対から始まるものと考える。会話をもっと豊かにする30の方法。その7。会話が上手くなるコツは相手の立場を考えること。人との会話が上手くできない。そういう悩みを持つ人は自分本人で話をしているのではないでしょうか。相手の話を聞いていても自分には関係ないと思ってしまうと話が続きません。へ、そうですかという冷たい返事しかできなくなります。会話が上手くなるコツがあります。相手の立場を考えることです。例えば相手が恋で悩んでいると言えば相手の立場を考えてみましょう。完全に相手の立場になるのは難しいかもしれませんができるだけ努力してみます。あなたの想像力を最大限に活用しながら相手の立場や環境を深く考えます。すると相手の気持ちや考えが理解しやすくなるため会話でも気の利いた言葉が出やすくなります。また相手の立場になることで疑似体験をしている感覚も得られます。話をしているにもかかわらず自分が経験しているかのような感覚になるのです。会話が体験のように感じられるため楽しくなります。難しいことではありません。今日誰かと話をするとき早速心がけてみてください。自然と会話が弾むはずです。相手の立場になって会話をする。会話をもっと豊かにする30の方法。その8。会話は半分伝わればいいと考える。私の事情を分かってくれない。私の気持ちを分かってくれない。会話をするとき自分の状況や気持ちがきちんと相手に伝わらずもどかしい思いをすることがあります。自分の言い方が悪いのかなと自分を責めることもあるでしょう。相手の理解力が不足していると相手を責めることもあるでしょう。実はいずれも問題ではありません。会話で自分の気持ちをすべて伝えようと思わないことです。そもそも不可能だからです。自分の状況は自分しかわかりません。自分の気持ちも自分しかわかりません。自分の繊細な体験を言葉だけで他人にすべて伝えようとするのは無理があります。必ずどこかで漏れや誤解が発生します。そもそも会話ですべてを伝えるのは不可能という前提で考えることです。目安は半分です。半分伝わればいいと考えることです。すべてが伝わらなくてもイライラすることがなくなります。7割も伝われば御の字です。伝わりきらない部分があってもお互いの想像力が補完するため意外に会話は成り立ちます。会話は半分伝わればいいと考える。会話をもっと豊かにする30の方法。その9。きちんと相手の目を見ながらありがとうを言っていますか。ありがとうございます。相手に感謝するときどこを見ながら言っていますか。少しうつむきながら言っていませんか。目をそらしながら言っていませんか。恥ずかしがる人は相手をきちんと見ない傾向があります。うつむきながらありがとうと言うとせっかくの感謝の言葉も感動が半減します。ありがとうを言うときはしっかり相手の目を見ましょう。単に相手の目を見るだけでなく目の奥を見つめるように見ます。しっかり相手の目を見ながらありがとうございますと言えば感謝がよく伝わります。しっかり感謝を伝えるから相手は感動してくれます。目は言葉以上にメッセージを伝えます。さて今日は誰に感謝しますか。相手が喜ぶ顔を想像しながら元気よくありがとうございますと言いましょう。感謝をするときはしっかりと相手の目を見ながら言う。会話をもっと豊かにする30の方法。その10。用事があるときだけ話しかける姿勢は実は危険。友人に話しかけるのに用事が必要だと思っていませんか。もちろん用事があればスムーズに話しかけやすくなるでしょう。何かを教えてもらうために話しかければ相手も返事がしやすいですから自然に会話が始まります。しかし用事があるときだけ話しかける姿勢は実は危険です。用事がなくなれば話しかけられなくなるからです。つまり用事がなくなったとき縁が切れる人間関係になってしまいます。用事があるかどうかが人間関係の命綱になってしまいます。よくないことですね。では用事もないときにはどう話しかければいいのでしょうか。今日まだ話をしていないからでいいのです。まだ話をしていないから話しかけるのは立派な口実です。そんな口実は変だと思う必要はありません。あなたと話がしたい、あなたに好意を持っているというメッセージを相手に伝えることができます。積極的に話しかける姿勢から自然と相手に伝わり理解してくれます。今日まだ話していないですねと言えばそうですねと言われるでしょう。今日というキーワードが少しくどいと感じるなら今週、今月などに言い換えるといいでしょう。あとは自然に会話が続きます。今日まだ話をしていないからという口実で話しかける。会話をもっと豊かにする30の方法。その11。営業の電話に引っかかる本当の原因は見え。突然見知らぬ人から元気な声で電話がかかってくることがあります。営業の電話です。営業の電話に強い方ですか。うまい話術を巧みに駆使して物を買わせようとする営業はなかなか厄介です。営業に引っかかってしまうのは相手の話術がうまいからだと思いますが本当は違います。 営業の電話に引っかかる本当の原因は見栄です。もちろんご存知ですよね、と言われたとき、一応聞いたことはあります、と答えてしまいます。恥ずかしくて知りません、と言えないのです。さすがですね。でしたら、これもご存知ですよね、という流れになります。一度、見栄を出すと、後から撤回しにくくなります。一度、イエスと答えた後はノーと言えなくなり、気づけば高額の商品を購入することになっています。営業にとって、見栄の強い人は絶好のターゲットです。断る力を身につけたければ、見栄を捨てることです。知らないことは知らない、と答える。わからないことはわからない、と答える。相手からバカにされてもいい、と思うことで営業をうまく撃退できます。見栄を捨てて営業を断る力を身につける。会話をもっと豊かにする30の方法。その12。あらゆる会話の中で最も重要なキーワードは相手の名前。あらゆる会話の中で最も重要なキーワードは何でしょうか。相手の名前です。会話とは相手がいるからこそ成立します。相手の名前を呼ぶことであなたを尊重していますというメッセージを伝えられるため会話が弾みやすくなります。友人と会話をするときはさりげなく友人の名前を会話に含めるようにしましょう。そうですね、よりそうですね、水口さんです。どう思いますか、より水口さんならどう思いますか、です。面白い話ですね、より水口さん面白い話ですね、です。一言の前後にさりげなく含めます。雑談で心がければ話が盛り上がるでしょう。討論で心がければきちんと自分の話を聞いてもらえるでしょう。道で自分の名前を呼ばれると反射的に振り向いてしまうのと同じです。会話で自分の名前を呼ばれると反射的に意識が向きます。同時に自然と相手に好感を抱きます。自分の名前は相手が最も反応するキーワードです。名前が含まれる会話は必ず質が高くなります。今度人と話をする機会があればぜひ心がけてみてください。今までより豊かな会話ができるはずです。会話に相手の名前を含める。会話をもっと豊かにする30の方法。その13。分かっている話をされても分かっていると言わない。会話中すでに分かっていることを言われることがあるでしょう。そこで分かっていると返事をする人がいます。分かっていますよ。それくらい分かっている。はいはい、分かってます。すでに分かっていることであれば分かっていると答えるのは当たり前のように思えます。十分分かっていることであればなおさら分かっていますと言いたくなるものですね。あなたも口にすることがあるかもしれません。素直な返事に聞こえるかもしれませんが、実は注意したい一言です。分かっていると言われた相手の立場はどう感じるでしょうか。少なくとも良い印象は受けないでしょう。分かっているという一言は言い返しているのと同じです。でも、しかし、という言葉は登場していませんが、同じような拒否のニュアンスがあります。分かっていると言われたら、相手は話を続けにくくなります。話を続けにくい、この人には何を言っても無駄だとなり、だんだんアドバイスをされなくなる。正直に答えたつもりが、かえって相手を落ち込ませたり、不快にさせたりすることがあります。目上の人に分かっていますと言おうものなら大変です。眉をひそめむっとされるのは確実です。口答えをした印象を与えてしまい、場合によっては干されてしまう可能性があります。正直な一言だからといって、軽々しく口にするのは要注意。分かっていると返事ばかりしていると、いずれ誰にも相手をされなくなり、孤立無援に陥りかねないのです。分かっている話にも素直に感謝して聞く。大切なことは素直な姿勢です。初めて聞く話であればなるほどありがとうございますという返事をしますが、そうでなくても前向きな返事をしましょう。すでに知っている話であってもなるほどありがとうございますという素直な返事がベストです。知っていても初めて聞くような態度を見せるのが良い。素直に受け止め感謝の言葉を返すのが好印象です。分かっている話を聞いても無駄にはならない。分かっている話を聞いたところで仕方ないと思っているなら誤解です。分かっている話を聞いても無駄にはなりません。再確認、再認識として役立ち、意識を高める機会になるからです。繰り返し聞くことで、やはり大切なことなのだな、と分かって、重要性の実感が強くなります。分かっていることを繰り返して言われたときは、再確認、再認識として受け止めれば、ニコニコしながら聞けるのです。こうした態度を心がけることで、相手は話をしてよかった、と喜ばれます。気持ちよく会話が続くのです。分かっている話をされても、素直に感謝して聞く。会話をもっと豊かにする30の方法。その14。私は運が悪い、と考えるから運が悪くなる。あなたは運がいい方ですか？悪い方ですか？これまでの人生を振り返ります。運がいい出来事より悪い出来事の方が多ければ自分のことを運の悪い人間だと考える人もいるでしょう。特に恵まれない環境で育った人は自分は運が悪いと考える場合が多いのではないでしょうか。しかし運が悪いと思っても運が悪いと思わない方がいい。運が悪いと思うと余計に運が悪くなるからです。自分は運が悪いと思った瞬間、あなたに暗くてネガティブな雰囲気が漂い始めます。悪運は暗い人が大好きです。暗くてネガティブな雰囲気が出ると余計に暗くてネガティブな状況を呼び寄せるため悪運がもっと強くなるのです。逆を考えるのです。自分は運がいいと思うことです。過去や現実なんてどうでもいいのです。そもそも過去はもう終わったことですから今は関係ありません。嘘でもいいから自分は運がいいと思うこと。そうすればあなたには明るくてポジティブな雰囲気が漂います。幸運は明るい人が大好きです。明るくポジティブな雰囲気を出すあなたのところに幸運は近づいてくるのです。あなたの運気を上げる第一歩です。運がいいと思えば思うほど本当に運が良くなります。嘘でもいいから自分は運がいいと考える。会話をもっと豊かにする30の方法。その15。お礼を言い忘れたら追いかけても言う。しまった。お礼を言い忘れた。日常ではふとお礼を言い忘れている場面があります。考え事をしていると目の前のことがおろそかになるため当たり前の言葉を言い忘れることがあります。その時、まあいいかと思うのではないでしょうか。別に迷惑をかけたわけではありませんから軽く考えて放っておきがちです。その瞬間が大切です。ぜひその人を追いかけていってお礼を言ってほしいのです。お礼を言えなかったことに違和感を抱く体質になることです。追いかけると不自然ではないかと思う必要はありません。どうしても伝えたいという熱意が伝わるためいつも以上に感謝の感動がよく伝わります。ドラマのようなワンシーンになるでしょう。感動的な人生にできるかどうかは些細な習慣が実行できるかどうかです。 もしそれができるならあなたは素晴らしい人間になれます。お礼を言い忘れたときは追いかけて言う。会話をもっと豊かにする30の方法。その16。友人の髪型が急に変わっていたときどう声をかけるか。久しぶりに友人と会うと髪型が急に変わっていることがあります。ロングヘアがショートヘアになっていたり、黒髪が茶髪になっていたりなどです。ストレートヘアがウェーブヘアになっていたり、ウェーブヘアがストレートヘアになっていたりなどです。髪は顔の額縁です。急に髪型が変わると一目でわかり、やはり注目してしまいます。その瞬間あなたがどう声をかけるかです。おそらく多くの人がどうしたの、何かあったのという声をかけるのではないでしょうか。もちろんそういう聞き方でもいいですが、どことなく暗いニュアンスがありませんか。プライベートでトラブルがあったかのような聞き方です。友人も髪型を変えた理由を答えにくいでしょう。もっと前向きな聞き方に変えましょう。何かいいことあったのです。何かいいことがあったのだろうという前向きな想像が前提になっています。明るい雰囲気で尋ねられると友人も明るい気持ちで返事ができるでしょう。笑顔で髪型を変えた理由を答えられます。もちろん似合っている、雰囲気が明るくなったという褒め言葉も忘れずに。どうしたのより何かいいことがあったのという聞き方にする。会話をもっと豊かにする30の方法。その17。弱点を突かれたらにっこりするのがマナー。会話をしていると相手から自分の弱点を突かれることがあります。暗い過去の話、大きな失敗の話などです。誰でも聞かれたくない話題はありますし、負の過去があるものです。弱点を突かれたときどんな態度をするかです。弱点を突かれると普通は焦ったり不愉快になったりします。しかし弱点を突かれたくらいで態度を急変させるようでは子供です。深刻な表情をすると相手もしまったと思い、会話の雰囲気が一瞬で凍りつきます。一度険悪な雰囲気になると元に戻るまでに時間もかかります。弱点を突かれて落ち込むのではありません。怒るのでもありません。否定するのでもありません。にっこりするのです。痛いところを突かれたな、ひどいな、やめてくださいよとニコニコしながら言います。たとえ不愉快だったとしても不愉快の表情は出しません。自分は気にしていないと言わんばかりにさりげなく受け流しましょう。会話の流れを止めないことが大切です。弱点を突かれたらにっこりするのがマナーです。弱点が弱点ではなくなります。弱点を突かれたらにっこりして受け流す。会話をもっと豊かにする30の方法。その18。言葉とは包丁のようなもの。喜ばせることもできるが、傷つけることもできる。言葉は素晴らしい。たった一言で相手を幸せにする力があるからです。ありがとうございますと言われるだけでパッと気分が明るくなります。言葉に重さはありませんが、人の心を軽くさせる力があります。言葉は怖いです。たった一言で相手を傷つける力があるからです。あなたのことが嫌いですと言われると悲しくなり落ち込みます。言葉に触ることはできませんが、一生消えない傷を負わせることもできます。言葉とは包丁のようなものです。喜ばせることもできるが、傷つけることもできる。大切なのは使い方です。自分が発する言葉には慎重になりましょう。暗い言葉より明るい言葉をたくさん発しましょう。正しい使い方をした包丁のように人を喜ばせたり感動させたりできます。今日自分が発した言葉を振り返ってみてください。喜ばせる言葉と傷つける言葉、どちらをよく使っていましたか。喜ばせる言葉の方がよく使っているなら大丈夫です。その調子でもっとよく使いましょう。傷つける言葉をよく使っていたなら今から改善しましょう。意識をすれば改善できます。自分も傷つけられずに生きることができます。言葉とは人生を形作る道具です。包丁のように正しい使い方をすれば素晴らしい結果が生まれるのです。傷つける言葉は控え、喜ばせる言葉を発する。会話をもっと豊かにする30の方法。その19。言いすぎたと考えられる人は必ず言葉遣いが上手くなる。会話中言いすぎたと思うことがあります。相手に教えるつもりが押し付けがましくなってしまった。相手にアドバイスをするつもりが説教のようになってしまった。相手のためと思っているとつい気持ちが熱くなり勢いに乗って言いすぎてしまうことがあります。不注意で言いすぎてしまった自分に情けなくなりますが、そうではありません。気づけただけまだいいのです。気づくことがなければ自分の過ちが改善されることはありません。次もまた同じ過ちを繰り返すことでしょう。気づけたあなたは繊細な心の持ち主です。言いすぎたと気づけばすぐ相手に謝りましょう。言いすぎた、ごめんねと言えばきっと許してもらえるはずです。できるだけ早く謝った方が許してもらいやすくなります。その上で今度は自分の言葉に注意します。誰でも言いすぎることはありますから、深く落ち込みすぎないことです。きちんと謝り反省できることが大切です。この繰り返しによってだんだんと言葉遣いが上手くなります。言いすぎたことに気づけばすぐ謝って次から気をつける。会話をもっと豊かにする30の方法。その20。話の先が予想できても話を遮らない。話をしている途中で先の話が予想できることがあります。シンプルな話なら話の途中で流れが読め、オチが予想できるでしょう。単純な体験談なら言いたいことが見えてきたぞと思います。そんな時言いたいことはこういうことだねと話を遮っていませんか。途中で分かったと主張すれば話が早いと思われそうです。話の展開も早くなるかもしれません。ところが意外にこれは感じが悪いのです。話を途中で遮られたという不満が残ると相手は消化不良になります。話を邪魔された、話を遮られたという印象が強くなるからです。話のオチで笑わせようとしていましたが中途半端になるでしょう。話の最後でなるほどと思わせたかったにもかかわらず逆に驚かされてしまいました。何とも言えない後味の悪さが続くのです。話の先が予想できても話を最後まできちんと聞くことが大切です。話を最後まで聞くからテンポが良くなります。一つ一つの話を丁寧に聞き、一つ一つ返事をしていくことです。会話では話を遮らない辛抱強さが必要です。途中で話の先が予想できても遮らず話をきちんと最後まで聞く。会話をもっと豊かにする30の方法。その21。縁を感じますねと言っていますか。最近縁を感じますねと言ったのはいつですか。縁を感じるほどの出会いはない。新しい出会いすらない。そう思っているかもしれませんが、ちょっと待ってください。 縁とはそれほど難しく考えることではありません。正確に言えば、出会った人のすべてに縁があると言えます。何十億もの人がいる地球上であなたが人と出会うのは天文学的に低い確率です。時代が違えば出会えなかったでしょう。場所が違えば出会うこともなかったでしょう。言葉が違えば会話を交わすこともなかったでしょう。きっかけがなければ知り合うこともなかったでしょう。今のあなたの人間関係はすべてたくさんの偶然が数多く重なって出会えた人物です。すべての人間関係は出会えただけで奇跡です。今あなたが接している人はすごい縁です。だから今のあなたの人間関係にはすべて縁を感じますねと言えます。縁を感じますというフレーズは嬉しい言葉です。相手から自分を大切にされているように感じますね。出会えてよかった。もっと早く出会いたかった。これからもよろしくお願いしますというメッセージが感じられます。あなたもこのフレーズを積極的に使いましょう。家族、友人、恋人、恩師など接する人にどんどん使いましょう。使って損はありません。私もこの文章を通してあなたと出会えたことに縁を感じます。出会う人すべてに縁を感じますと言う。会話をもっと豊かにする30の方法。その20に、いい話だからメモをするのではない。メモをするからいい話が聞ける。人と話をしているときふといい話を聞くことがあります。仕事のコツや人生の処世術などです。いい話を聞いたぞ。忘れないようにメモしようと思いますね。その心がけは大切ですが、ちょっと待ってください。大切な話を聞いたときだけメモ用紙を取り出す姿勢は素晴らしいですが、理想ではありません。話を聞く前からメモ用紙を取り出していればいい話がもっとたくさん聞けたかもしれないからです。いい話ではなくてもメモとペンを持ちながら話を聞いてほしいのです。あなたが話をするとき相手がメモしているとします。相手はあなたの話を一生懸命聞いて理解しようとしている様子が伝わりますね。人間心理としてメモを取ってくれるからにはいい話をしようと思うのではないでしょうか。惜しみなく伝えたいという気持ちが強くなるでしょう。価値ある話をしようという意識も強くなるはずです。すると価値ある話をする可能性が高くなります。いい話だからメモをするのではありません。メモをするからいい話が聞けるのです。メモを取る習慣の人は普段からいい話がたくさん聞けるでしょう。普段からメモを取る習慣があるかないかで人生に大きな違いが生まれます。話をする前からメモ用紙とペンを取り出す。会話をもっと豊かにする30の方法。その23。楽しい話をしなければいけないと考える必要はない。良い印象は平凡な会話で十分伝わる。会話が苦手な人はある傾向があります。楽しい話をしなければいけないと考えていることです。人と話をするからには相手を楽しませることが必要と思っています。楽しい話をして感じのいい人だと思われたい。印象を良くしたいという欲求が根底にあるのです。嫌われたくない。好かれたいと思うのは誰もが抱く願いですね。もちろん楽しい会話ができた方が印象は良くなるでしょう。しかし必須ではありません。楽しい会話をしなければならないと思うと緊張やストレスを感じるためかえって話しにくくなります。会話がぎこちなくなって舌を噛んでしまうかもしれません。意地を張らずもっとリラックスして考えましょう。会話は普通でいいのです。会話にオチがなくても大丈夫です。笑いがなくても大丈夫です。普通の会話がきちんとできるだけで十分感じがいいです。極端に言えばおはようございます。今日は天気がいいですねでもいいのです。挨拶や世間話など平凡な会話だけで良い印象は十分伝わります。そういう平凡な会話を当たり前にできることが感じがいいと言います。平凡な会話で十分と思えば会話のプレッシャーは小さくなり自然体で会話ができることでしょう。その結果より感じが良くなるのです。会話は平凡な内容で十分だと考える。会話をもっと豊かにする30の方法。その24。イライラしているときは無理に会話をしない。悲しいときには友人と話をするのが一番です。話をしているうちに悲しみが紛れて元気が出てくるでしょう。落ち込んでいるときも友人と話をするのが一番です。たわいもない話をしているうちに些細なことで悩んでいたことに気づくでしょう。友人との会話によって元気づけられたり勇気づけられたりします。困ったときに友人と会話すればすべてがうまくいくように思えますが、一つだけ例外があります。イライラしているときです。イライラしているときだけは無理に友人と会話をしない方が賢明です。自分らしくない発言や行動をしやすくなるからです。人と話をしていればそのうちイライラが収まるかなと思いますが逆効果です。イライラしているときは自分をうまくコントロールできません。言い過ぎてしまったり冷たい態度を出しやすくなったりします。また相手からの言葉も素直に受け止めにくいものです。これは仕方ない。自制心を失っているのですから自分で自分をうまくコントロールできません。イライラした気分で接していると相手もイライラさせてしまうでしょう。八つ当たりされるのは友人もいい迷惑です。イライラしているとき無理に人と接していると何らかのトラブルが生まれ貴重な友人を失ってしまうかもしれません。だからイライラしているときだけはあえて一人でいる方がいい。気持ちが落ち着くまでしばらく待ちましょう。荒ぶる気持ちは時間が解決してくれます。落ち着いてから友人に話しかけるようにするのが正解です。イライラしているときには落ち着くまで一人でいる。会話をもっと豊かにする30の方法。その25。お忙しいところ失礼しますは話しかけるときの決まり文句。職場で人に話しかけるときの言葉が大切です。話しかけるときどんな言葉を使いますか。日常会話では状況によって様々なフレーズがありますが、ビジネスでは決まり文句があります。お忙しいところ失礼しますでいいのです。お忙しいところ失礼しますは話しかけるときの決まり文句です。この一言を言うことで相手の時間を尊重している様子が伝わります。忙しそうですが私の話を聞いていただけないでしょうかという丁寧なメッセージがよく伝わる言葉です。相手の時間を尊重し敬意を払う様子が伝わります。お忙しいところ失礼しますと話しかけると相手は機嫌が良くなります。不思議なことに忙しくても話を聞いてもらえるようになります。たとえ相手に余裕がある様子でもやはり言うべきです。結局のところ相手に配慮する一言です。相手に配慮する一言はあらゆる場面であった方が丁寧です。ビジネスにおける定番の言葉です。相手の地位や年齢に関わらず決まり文句として口癖にしておきましょう。相手を尊重する習慣は人間関係を円滑にします。ビジネスで話しかけるときはお忙しいところ失礼しますを口癖にする。会話をもっと豊かにする30の方法。その26。 今日は何の日と聞かれた時の返事。今日は何の日と聞かれたらこう答えてください。今日はこれからの人生の最初の日と。クイズを出した友人は意外な返事に驚きつつ、なるほどという表情をするでしょう。1年365日いつでも使え、必ず正解できる答えです。同時に哲学を含んだ言葉でもあります。私たちは常にスタートラインに立っています。人生が始まるのは生まれた瞬間からですが、これからの人生が始まるのは今からです。今日はこれからの人生の最初の日と考えることができます。その実感を常に強く持つことが大切です。スタートラインに立っていると分かれば、初心を忘れることなくモチベーションを保ち続けられるでしょう。人生はすでに出来上がっているのではありません。人生は今の行いによってこれから形作っていくものです。今日の行動によって明日が決まり、これからの人生も決まります。そういう意味で毎日が素晴らしい記念日と言っても過言ではありません。毎日素晴らしい初日を迎えています。今日はこれからの人生の最初の日なのです。今日は何の日と聞かれたら、今日はこれからの人生の最初の日と答える。会話をもっと豊かにする30の方法。その27。楽しませてもらうより楽しませる方が楽しい。楽しい人生を歩みたければ、受ける側より与える側になることです。受ける側の方が楽に思えますが、そうではありません。受け身は何をどれだけ受けられるかが相手次第です。自分でコントロールしにくい状態です。不安定で運や偶然に頼る場面もあります。しかし、楽しませる側は楽しい時間をもっと増やせます。どうすれば相手を楽しませられるだろうかと考える時間そのものが楽しい時間になるからです。楽しませる時間も楽しい。どうすれば相手を楽しませられるだろうかと考える時間も楽しい。楽しい時間を自分の意思で積極的に増やすことができるようになります。結果として楽しい時間が増え、楽しい人生が送れます。本当に人生を楽しみたければ楽しませる側になりましょう。受ける側より与える側です。人生の法則です。楽しませる側になる。会話をもっと豊かにする30の方法。その28。デリケートな話題で返事に困ったとき。話とはいえ明るい話題ばかりとは限りません。中にはデリケートな話題が出ることがあります。親が重い病にかかった、友人が亡くなったなどです。デリケートな話題の時に困るのが返事です。変な返事をしてしまうと余計に相手を傷つけてしまいかねません。言葉を慎重に選び、言い方に気を使わなければなりません。もちろん返事が浮かべばいいのです。とっさに気の利いた返事が浮かべば元気づけるために明るく言えばいいでしょう。しかしいつでも気の利いた返事が浮かぶとは限りません。気の利いた返事が思い浮かばない時はどうすればいいのか。そういう時は無理に返事をしない代わりに相槌を打ちましょう。うん、そうなんだね、難しい話だね。相槌も返事の一つです。きちんと話を理解しているよという意思表示です。デリケートな話題ほど話す側より聞く側に徹した方がふさわしい場合があります。人は返事に癒されるのではありません。ただ話を聞いてもらえるだけで癒されるのです。単なる相槌でも十分な励ましになります。相槌を打っているうちにだんだん相手も元気になっていくでしょう。デリケートな話題で返事に困ったときは相槌を打つ。会話をもっと豊かにする30の方法。その29。価値観の違う人がいないと見識は広くならない。価値観の違う人がいないと見識は広くなりません。赤色の水が入ったコップに赤色の水を入れても色の変化はありません。同じ色である限り色の変化を与えることはできません。自分と同じ価値観の人と触れ合ってばかりでは大きな変化は生まれません。しかし緑色の水を少し入れるだけで変化が生まれます。変化が生まれるのは価値観の異なる人と接した時です。自分と異なる色が加わることで自分を変えることができます。見識を広めるためには価値観が違う人の存在が必要です。あなたが本当に必要とすべきは価値観の違う人です。価値観が違う人は避けるのではなく話を聞かせてもらいましょう。自分と異なる価値観の人とは接しにくい面もあるかもしれませんが、話を聞くくらいならできるはずです。話を聞くだけなら損はありません。するとなるほど、そういう考え方もあるかと思えるはずです。その瞬間、見識が広くなったのです。自分が生まれ変わったのです。本の一冊読むより価値観の違う人と話をする方が有益です。あなたの周りに価値観の違う人がいれば素晴らしい環境です。優れた名著に囲まれて生きているようなものです。恵まれていないどころか、とても恵まれているのです。見識を広げるために価値観の違う人と話をする。会話をもっと豊かにする30の方法。その30。嫌いな人と苦手な人と言い換えるだけで人間関係は良くなる。嫌いな人と思うから嫌いになります。嫌い、嫌いと思うと嫌いな感情がエスカレートします。自分にとって害のある人物であるように思えるため、嫌いな感情がより強くなります。自分にとって苦しいだけです。誰かを嫌いになることは自分で自分の首を絞めるようなものです。最後には息苦しくなって人間関係に吐き気がするでしょう。嫌いな人が多い人生は生きるのが苦しくなって当然です。そこで提案があります。あなたが嫌いな人を苦手な人と言い換えてみてください。少し表現を変えるだけですが印象が変わるはずです。言い方を変えるということは考え方や受け止め方を変えるということです。柔らかい言い方に変えると嫌いな感情が緩和されます。相手に対する嫌悪感が軽くなるため今までより接しやすくなるでしょう。接しにくい人、変わった考え方を持っている人と思うくらいでちょうどいい。世の中にはいろいろな人がいるのですから心を大にしましょう。感情に変化が生まれれば人間関係にも変化が生まれます。苦手な人はいるが嫌いな人はいない、そう言える人生は素晴らしい。今この瞬間に実現できます。苦手な人と言い換えれば世の中から嫌いな人がゼロになるのです。嫌いな人と苦手な人と言い換える。会話をもっと豊かにする30の方法。まとめ。その1。第一声は常に元気な声を心がける。その2。相手の自慢話はニコニコしながら聞いてあげる。その3。得をする話だけ反応する自分になっていないか自分を見直す。その4。役立たない話でも微笑みの表情を心がける。その5。おすすめはありますかで価値観を広げる。その6。環境の変化が伴う相談はまず反対から始まるものと考える。その7。相手の立場になって会話をする。その8。 会話は半分伝わればいいと考える。その9、感謝をするときはしっかりと相手の目を見ながら言う。その10、今日まだ話をしていないからという口実で話しかける。その11、見栄を捨てて営業を断る力を身につける。その12、会話に相手の名前を含める。その13、分かっていることを言われたときは再確認させてくれてありがとうと言う。その14、嘘でもいいから自分は運がいいと考える。その15、お礼を言い忘れたときは追いかけて言う。その16、どうしたのより何かいいことがあったのという聞き方にする。その17、弱点を疲れたらにっこりして受け流す。その18、傷つける言葉は控え喜ばせる言葉を発する。その19、言い過ぎたことに気づけばすぐ謝って次から気をつける。その20、途中で話の先が予想できても遮らず話をきちんと最後まで聞く。その21、出会う人すべてに縁を感じますと言う。その22、話をする前からメモ用紙とペンを取り出す。その23、会話は平凡な内容で十分だと考える。その24、イライラしているときには落ち着くまで一人でいる。その25、ビジネスで話しかけるときはお忙しいところ失礼しますを口癖にする。その26、今日は何の日と聞かれたら今日はこれからの人生の最初の日と答える。その27、楽しませる側になる。その28、デリケートな話題で返事に困ったときは相槌を打つ。その29、見識を広げるために価値観の違う人と話をする。その30、くだらないと思ってもくだらないと言わないようにする。